ああ綺麗だ、まるで別世界のようだ。俺も聖歌隊に入って歌ってみたいな。
加藤和夫君はクリスチャンの高校2年生。日曜日に教会へ行っても礼拝が終わるとすぐ帰るという生活にだんだん物足りなさを感じてきていました。それで聖歌隊に入りたいと思ったのです。彼は同じクリスチャンの同級生で親しい友達の佐々木雅史君に相談しました。
なあ佐々木、
ん？
笑わないで聞いてくれよ。
なんだよ改まって。
俺聖歌隊に入ろうと思うんだ。だから笑うなったじゃないか。
ごめん。うん、それでお前本当に聖歌隊でやれると思うのか？
悩みはそこなんだよ。聖歌隊で足引っ張ったりしたら悪いだろ。
加藤君はどうしても聖歌隊に入りたいんだけど、自分には才能がないのではないかということで悩んでいたのでした。一部始終を聞いて佐々木君は、
よし、それじゃあ俺と一緒に毎日特訓だな。加藤に才能があるかどうか特訓してみればわかるさ。そうだな、早速明日の昼休みに音楽室で頑張ろうぜ。
こうして翌日から厳しい特訓が始まりました。
じゃあそうだな、まず最初にこの音からね。違うじゃないか。じゃあ今度これね。はい。違うだろ
う。やっぱり俺ダメなんだ。俺には歌なんか向いてないんだよ。
また弱音を吐く。まだ始めてから3日しか経ってないじゃないか。最初のやる気はどうしたんだ。さあもう一回。じゃあ今度は少し上げるからね。はい。ダメだ、そんなんじゃ聖歌隊無理だよ。
だったらなんでこの俺に特訓なんかしたんだよ。俺に恥かかせるためだったのかよ。
とんでもない。俺が特訓をしたのは加藤が神様を信じてるからだよ。
どういう意味だよそれ。特訓することと神様を信じてることとどういう関係があるんだい。
加藤の聖歌隊へ入りたいっていう気持ちは神様から与えられたものだと思うんだ。聖書にも神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですって書いてあるし、だからその思いは大切にしなくちゃいけないと思ったんだ。それにもしかしたら本当に歌の才能があるかもわからないんだし、だからこうして毎日特訓してるんじゃないか。
でもこれで聖歌隊に入れなかったら今までの苦労は水の泡じゃないか。なあ佐々木、正直に答えてくれよ。俺には聖歌隊の中で歌うことができるくらいの才能があると思うかい？
そうだな、まあ現在の段階では難しいだろうな。おい加藤。
加藤君は部屋を飛び出して行きました。そして彼はその日の午後の授業を欠席しました。佐々木君の宣告がひどくショックだったようです。彼は今学校近くの喫茶店の一番奥の席で一人静かに物思いにふけっています。
結局俺には歌不向きだったんだ。俺には何の取り柄もないし、楽器ができるわけでもないし、スポーツは苦手だし、かといって勉強が取り立てできるわけでもない。俺なんかいたっていなくたって同じなんだ。そんならいっそのこと。
彼がそう思って立ち上がった時、
あら加藤君、やっぱりここね。
あ、水島先生、どうしてここが？
それは彼の教会の聖歌隊のリーダーをしている水島先生でした。佐々木君が心配して先生に話したのです。加藤君は流されるままに水島先生に自分の気持ちをありのままに話しました。
そう、わかるわ加藤君の気持ち。私も音大を滑った時は本当に死にたいと思うくらい悩んだから。
え、あの水島先生がですか？
そうよ、とても信じられないって顔ね。ほらこれよ。
差し出した水島先生の左手の手首には 痛々しいカミソリの傷の跡がありました。
私高校1年の時から先生について声楽を習っていたの。とっても歌が好きで、学校祭なんかでもいつも独唱していたし、それでその先生にもあなたなら大丈夫だからって音大行きを勧められるし、他のお友達にも褒められているうちに自分でもその気になって、3年になってからはもう脇目も振らずに勉強して絶対自信持って試験受けたの。だけど合格発表者の中に私の名前はなかった。その後自分がどうしたのかまるで覚えていないのね。気がついたら病院のベッドの上だったわ。
加藤君は瞬きもしないで水島先生の話に聞き入っていました。
その病院にクリスチャンの方々が定期的にお話しに来ていて、私のことを聞くと特に熱心にいろいろと導いてくださったの。その時の私ってもうあまりにも心の中の空洞が大きすぎて自分が生きてるってことさえ実感できなかった。でもそれがかえってよかったのね。聖書の中の私のもとに来なさい、私を信じなさいっていうイエス様の言葉をそのまま受け入れることができたの。まもなく退院してこの教会に導かれてから、私全く新しい気持ちで神様を賛美する歌を歌えるようになったわ。その時に私分かったのね。神様のものでない才能は人を誇らせ、自分の名声のためにそれを用いようとさせる、それは神様のためにむしろ災いだってこと。苦しみを通してイエス様はこの大切なことを教えてくれた。この痛みを通して私を救ってくださった。あのまま音大を受かって進んでいったら私どんな人間だったかと思うと、この傷口を見るたびに本当にイエス様ありがとうって言いたくなるの。あらあら、自分のことばかり喋っちゃったねえ。加藤君、どんなに優れた人でも生まれつきそうじゃないのよ。それに私たちクリスチャンにとっては、いわゆる人間的な才能っていうのは必ずしも必要じゃないわねえ。加藤君、賜物って言葉知ってるでしょ。
ええ、よく聞きます。教会で、あの賜るものって書く。
そうそうよ。私たちの才能は神様から賜った、つまり神様がくださったものなの。神様はそれがどんなものであれ、その人でなければできない能力を一人一人にお与えになっているわ。そしてそれはその人の努力によって神様から増し加えていただけるのよ。
僕はとてもダメです先生。
加藤君、考えてごらんなさい。どうして自分が聖歌隊で歌いたいと思ったのか。加藤君が与えられた賜物をただ神様を喜ばせるために一生懸命に生かそうとしている気持ち、イエス様は何よりもそれを喜んでくださるわ。ほら、聖書にこう書いてあるでしょ。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。
賜物？神様の栄光のために。でもやっぱりダメです。佐々木に物にならないって言われました。
うん、ちょっと薬が効きすぎたのね。聞いたわよ、佐々木くんに葉っぱをかけるつもりで言ったんですって。大丈夫加藤くん、私も時々聞かせてもらったけれど、特訓のおかげで初めの頃とは比べ物にならないくらい良くなってるわ。
でも先生。
加藤くん、先生の目を見て、聖歌隊の厳しいリーダーがお世辞なんか言うと思う？
先生、僕やります。
与えられた賜物を神様のために用いる、すべてを捧げて神様に仕える。加藤君は心の中で何度もこの言葉をかみしめていました。